10日ばかりして整理が出来上がった。私は夕方おきみと2人で紙くずや藁を庭先で燃やしていると、お母様もお部屋から出ていらして縁側にお立ちになって、黙って私たちの焚き火を見ていらした。灰色みたいな寒い西風が吹いて、煙が低く地を張っていて、私はふとお母様の顔を見上げ、お母様のお顔色が今まで見たこともなかったくらいに悪いのにびっくりして「お母様、お顔色が悪いわ」と叫ぶと、お母様は薄くお笑いになり、「何でもないの」とおっしゃって、そっとまたお部屋にお入りになった。その夜、お布団はもう荷造りを済ましてしまったので、おきみは2階の洋間のソファに、お母様と私はお母様のお部屋にお隣からお借りした一組のお布団を敷いて、2人一緒に休んだ。お母様は「おや?」と思ったくらいに老けた弱々しいお声で、「和子がいるから、和子がいてくれるから私は伊豆へ行くのですよ。和子がいてくれるから」と意外なことをおっしゃった。私はドキンとして、和子がいなかったら?と思わず尋ねた。お母様は急にお泣きになって、死んだ方がよいのです、お父様の亡くなったこのお家で。お母様も死んでしまいたいのよ」と途切れ途切れにおっしゃって、いよいよ激しくお泣きになった。お母様は今まで私に向かって一度だってこんな弱音をおっしゃったことがなかったし、またこんなに激しくお泣きになっているところを私に見せたこともなかった。お父上がお亡くなりになった時も、また私がお嫁に行く時も、そして赤ちゃんをお腹に入れてお母様のもとへ帰ってきた時も、そして赤ちゃんが病院で死んで生まれた時も、それから私が病気になって寝込んでしまった時も、また直次が悪いことをした時も、お母様は決してこんなお弱い態度をお見せになりはしなかった。お父上がお亡くなりになって10年間、お母様はお父上の在世中と少しも変わらないのんきな優しいお母様だった。そうして私たちもいい気になって甘えて育ってきたのだ。けれどもお母様にはもうお金がなくなってしまった。みんな私たちのために、私と直次のために、微塵も惜しまずにお使いになってしまったのだ。そうしてもう、この長年住み慣れたお家から出て行って、伊豆の小さな山荘で、私とたった二人っきりで、わびしい生活を始めなければならなくなった。もしお母様が、意地悪で、ケチケチして私たちを叱って、そしてこっそりご自分だけのお金を増やすことを工夫なさるようなお方であったら、どんなに世の中が変わっても、こんな死にたくなるようなお気持ちにおなりになることはなかったろうに。お金がなくなるということは、なんという恐ろしい惨めな救いのない地獄だろうと、生まれて初めて気がついた思いで胸がいっぱいになり、あまり苦しくて泣きたくても泣けず、人生の厳粛とはこんな時の感じを言うのであろうか、身動き一つできない気持ちで仰向けに寝たまま、私は 石のようにじっとしていた。あくる日、お母様はやはりお顔色が悪く、なお何やらぐずぐずして、少しでも長くお家にいらっしゃりたい様子であったが、和田のおじ様が見えられて、もう荷物はほとんど発送してしまったし、今日伊豆に出発とお言いつけになったので、お母様はしぶしぶコートを着て、お別れの挨拶を申し上げるおきみや出入りの人たちに無言でお会釈なさって、おじ様と私と三人、西方町のお家を出た。汽車は割に空いていて、三人とも腰掛けられた。汽車の中では、おじ様は非常な上機嫌で、謡などうなっていらっしゃったが、お母様はお顔色が悪く、うつむいて、とても寒そうにしていらした。三島で寸津鉄道に乗り換え、伊豆長岡で下車して、それからバスで15分くらいで降りてから、山の方に向かって緩やかな坂道を登っていくと、小さい部落があって、その部落の外れに、シナ風のちょっと凝った山荘があった。お母様、思ったよりもいいところね、と私は息を弾ませていった。そうね、とお母様も山荘の玄関の前に立って、一瞬嬉しそうな目つきをなさった。大地、空気がいい。清浄な空気です。と、おじさまはご自慢なさった。本当に？と、お母さまは微笑まれて。おいしい。ここの空気はおいしい。とおっしゃった。そうして、三人で笑った。玄関に入ってみると、もう東京からのお荷物がついていて、玄関からお部屋から、お荷物でいっぱいになっていた。次にはお座敷からの眺めがよい。おじさまは浮かれて、私たちをお座敷に引っ張っていって座らせた。午後の3時頃で、冬の日がお庭の芝生に柔らかく当たっていて、芝生から石段を降り尽くしたあたりに小さいお池があり、梅の木がたくさんあって、お庭の下にはみかん畑が広がり、それから村道があって、その向こうは水田で、それからずっと向こうに松林があって、その松林の向こうに海が見える。海は、こうしてお座敷に座っていると、ちょうど私のお乳の先に水平線が触るくらいの高さに見えた。柔らかな景色ね。と、お母様は物騒そうにおっしゃった。空気のせいかしら、日の光がまるで東京と違うじゃないの。光線が絹ごしされているみたい。と、私ははしゃいで言った。十畳間と六畳間と、それから品敷きの応接間と、それからお玄関が三畳。お風呂場のところにも三畳がついていて、それから食堂とお勝手と、それからお二階に大きいベッドのついた来客用の洋間が一間。それだけの間数だけれども、私たち二人、いや、直次が帰って三人になっても、別に窮屈でないと思った。おじさまは、この部落でたった一軒だという宿屋へ、お食事を交渉に出かけ、やがて届けられたお弁当をお座敷に広げて、ご持参のウイスキーをお飲みになり、この山荘の以前の持ち主でいらした川田子爵と品で遊んだ頃の失敗談など語って大陽気であったが、お母様はお弁当にもほんのちょっとお箸をおつけになっただけで、やがて辺りが薄暗くなってきた頃、 少しこのまま寝かして」と小さい声でおっしゃった。